If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
これまで2回にわたりベトナム料理をご紹介いただきましたが、今日はどんな料理になりますか？
はい。今日もですね、ちょっとオーストラリアで楽しめる世界の料理をご紹介しようと思っておりまして、結構シドニーやメルボルンって世界のこうグルメシティと称されるほどこういろんな多国籍レストランがあるので、ちょっとベトナムの世界にはもう行ったんですけど、今日はですね、ちょっと日本でも大人気ですし、日本人も大好きなタイ料理の世界に少し行ってみようかなと思ってます。ゆみさんはタイ料理好きですか？
もうタイ料理は大好きで、で、意外と私が住んでるエリアはタイのレストランが多いので、
おお
結構いろんなところに頻繁に通ってます。
お店によってやっぱり違うんですか？
そうですね。なんか辛さが違ったりするのかな、やっぱり。
ああ、そうです
か。なんか割と同じものをオーダーしがちなんですよね、チャレンジャーじゃないので。そう、だから辛さが違うのかなっていうのぐらいしか言えないんですけど。
今日からのですね、ちょっと2回にわたって紹介するので、多分新しいメニューが見つかると思うんで、ぜひちょっと次それを試せるように今日はしっかり聞いてみてください。
いや、すごい嬉しいです。毎回ね、別のものを頼もうと思っても、結局同じものを頼んじゃうんですよね。
わかります。そう、なので今日もですね、多分皆さん聞いてる方は、タイカレーですとかね、トムヤムクンとか、パッタイみたいな、こう、まあ、日本でも食べられるようなタイ料理をこう想像されると思うんですけど、オーストラリアって本当にタイ人が通うタイ料理の店が多いんですよね。で、ストリートフードですとか、こう、やっぱり屋台で買えるいろんなメニューがレストランにもあるので、実は過去にタイ料理のあれこれっていうトピックでエピソード50だったかな？一度紹介したんですね。その時は青パパイヤのサラダですとかガパオライスでちょっとこう聞いたことがある食べたことがあるメニューもご紹介したんですけど、あと血のようなね色の生のか赤貝みたいなホイグレーンっていう貝ですとかタイのスイーツも紹介したんですよ。じゃあそれを聞いたリスナーの方ですとか私の料理教室の方がわざわざ DM もくださって、なんかまゆさん新しいメニュー挑戦しましたって言っていたので、ちょっと今日から紹介するの皆さんぜひちょっと食べていただきたいんですけど、ゆみさんちょっとこう過去の放送で私紹介した中でなんか好きなタイ料理もしくはこれ食べたことあったよっていうのありましたか？
食べたことがあったのはソムタム、パパイヤサラダですか？
私大好きです。
なんだろう、ピリ辛感とシャキシャキ感が結構好きです。
今日もですね、ちょっとその青パパイヤのサラダもね、また後で紹介するので、ぜひ聞いてみてください。あと今日私が自宅ですごく今ハマっているタイのインスタントヌードルを使ったシーフードサラダのレシピをちょっと皆様に紹介したくて、番組最後までぜひ聞いてみてください。で、今日紹介したいのはですね、タイ料理はタイ料理でも、その中でも、シーフードを使ったサラダを、皆様にちょっとお教えしたいなと思ってます。で、先ほどお話に出た、その青パパイヤのサラダ、まあ、ソムタムって言うんですけど、結構こう、細く切った青パパイヤに、インゲン豆ですとか、トマトですとか、唐辛子なんかをこう、ナンプラーやタイのライム、砂糖なんかで味付けしてるんですよね。それ結構こう、すり鉢で。こう叩くようにして混ぜて作るんですけど、ちょっとそれをアレンジしたもので、シーフードで美味しくしたものがありまして、一つ目がですね、ソムタムクンソって言って、 まあ、ソムタムっていう名前は、ほんと先ほどの青パパイヤのサラダなんですけど、クンっていうのが、トムヤムクンとかのクンと一緒で、これタイ語でエビのことなんですよね。で、その要は、エビを使った青パパイヤのサラダなんですけど、これ茹でたエビではなく、生エビを使っていまして、ちょっと写真ももし見られたらいいんですけど、本当にもう新鮮なオーストラリアの生エビを、そのソムタムという青パパイヤのサラダと一緒に和えていて、結構辛いんですけど、お店によっちゃ辛さは調整できるので、結構我が家は子供たちも大好きで食べてます。ユミさん知ってましたか？
いや、さっきのこのソムタム、パパイヤがメインのサラダは知ってるんですけど、このシーフードバージョンは初めて聞きました。
結構生だからちょっとメニューに書いてあってもみんなスルーしてる時もありますよね、きっとね。そう、結構その生のシーフードのサラダももちろんあるんですけど、実はその調理した、ちょっと茹でたシーフードの美味しいサラダもありまして、それヤムタレーって言うんですけど、これは結構その味付けはソムタム、先ほどの青パパイヤのサラダに似てるんですけど、実は青パパイヤじゃなくて、人参ですとかネギですとかセロリ、そういうちょっと野菜と、あと茹でたシーフードを合わせて、味もですね、若干その醤油のようなあのオイル、につけたチリペーストっていうのが結構本場でも会えることが多いんですね。で、結構これ辛いんですけど、私は辛くないタイのちょっとラーメンと一緒にこれを楽しんでいることが多いです。まあ結構なんか日本人って、意外と辛いのをいける人の方が多いんですけど、なぜかその日本ってそんなね、辛い料理がないのに、なんでだろうなといつも思うんですけど、私はこっちに多分移住してきてから、すごくアジアの本格的な辛さに慣れたような気がしますね。ゆみさんは辛いの好きですか？
あ、私も大好きです。
やみつきになりますよね。
そうですね。なんかタイ料理といえば結構チリバジルを頼みがちです、私は。
あ、なるほど。それいつもお子様はどうしてるんですか？
あ、もうそれはなんか友達と食べに行ったり、ちょっと一人でパッと行くときに買うんですけど。
ちょっと同じ匂いがしてよかったです。
シェアはできないですよね、やっぱり。
シェアはできないです。だから一人で楽しむか、辛いのか大丈夫な友達と食べに行くっていうのがね。
まさにそうです。
そう。でもね、今からちょっと紹介するのは、先ほどもお話しした子供も食べられる、ちょっとインスタントラーメンを使ったサラダを紹介します。これメニューに実は結構書いてるんですよね。レストラン行くと。ヤムママって言うんですけれども、このママっていうのは、実は、タイでも結構ね、国民食と言われているくらい、インスタントヌードルがね、たくさんあるんですけど、ママっていうブランドなんですよ。で、これ日本にも日本語でちゃんと売られてましたし、実際、オーストラリアで買うときは、英語かタイ語で、こう、パッケージを書かれているんですけど、このインスタントラーメンと、シーフードですとか、豚ミンチ、あとたっぷりな野菜を混ぜ合わせて、酸味のある調味料とか、ナンプラーで合わせたあっさりサラダなんですね。これレストランでちょっと私食べて、すごく気に入ってしまって、家ですごく簡単だったので、作るようになったんですけど、うちの子たちはかなりこれ大好きでして、ママ今日もタイのラーメン食べたいっていつも言うくらいなんですけど、ちょっとこのレシピを皆様にも紹介しようかなと思ってます。で、辛さはですね、結構そのご家庭で調整できますので、全然辛くないサラダにもできます。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
まず材料です。4人分でご紹介します。まずタイのインスタントラーメン。これママのブランドがいいんですけど、日本にいらっしゃる方もし見つからなかったら、日本のインスタントラーメンの麺でも全然大丈夫です。なるべく、こう、なんていうんですかね。パッケージで、四角いパッケージで、あんまり味がついていない麺で細めの方が美味しくできると思います。これを一袋ご用意ください。それと、お好きなシーフードですね。エビやイカなどが 美味しいと思います。それだいたい 200g です。と、豚ミンチを 100g。どちらかでも大丈夫です。タイのお友達なんかは家で作るときは、結構豚ミンチだけで作ることが多いとおっしゃってました。で、野菜なんですけれども、野菜基本はトマトですとか玉ねぎとかセロリっていうのを入れるんですけど、本当に家にある野菜で大丈夫です。人参だったり、結構ね、レタスなんかもね、私入れたら美味しかったです。で、あとはパクチー好きな方はパクチーもご用意ください。で、トマトはですね、ちょっとくし切りで種を抜いておくといいです。で、赤玉ねぎなんか使うと美味しいんですけど、こちらもスライスして、セロリは斜め切りでご用意ください。で、ドレッシングの材料です。まずナンプラーが大さじ1。レモンまたはライムのジュースが大さじ2。お砂糖が大さじ1。それと、ちょっと好みで辛さを調整していただけるんですけれども、生の唐辛子を1本ご用意ください。で、作り方です。まず、ボウルにですね、先ほどのドレッシングの材料、ナンプラー、レモンですとか、砂糖のあたりを全部、ボウルに入れまして、よく混ぜ合わせてください。ちょっと砂糖が溶けるようにお願いします。で、その次にシーフードや豚肉、まあ、ミンチですね。これを茹でます。で、茹でたらちょっと湯切りしておいてください。で、パクチー、玉ねぎ、トマト、セロリ、まあ、野菜をですね、それぞれ切ってください。その次にお湯を沸かしたら、先ほどのインスタントラーメンを少し固めに茹でて湯切りしておきます。最後はもうこのすべての材料、まあ、最初に作ったドレッシングの中に全部具材を混ぜ合わせて、ちょっとこう冷蔵庫なんかに置くと味が染み込むんですけれども、もうそれをお皿に盛り付けて出来上がりです。まあ、これ本当に簡単に自宅で作れるんで、本当におすすめなんで皆さんに作っていただきたいなと思ってるんですけど、ユミさん、いかがでしたか？
タイのインスタント麺、スーパーで見たことあるんですけど、こういう使い方をするとは思ってもいませんでした。
あ、確かにスーパーでも売られてますよね。
はい。
これ、スープも中に粉ついてるんですけど、それを入れる方もいらっしゃるんですけど、ぜひちょっと2つの味を楽しんで、ぜひ次回見つけたら作ってみてください。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。